で、鈴木先生というとですね、まあ、やはり、これは言ってよろしいのか、ロシアピアニズム。
はい。そうですね。10歳の頃からロシアの先生だったので。
こちら、ベラ・ゴルノスタエバ先生。
はい。そうですね。
このベラ・ゴルノスタエバ先生の教えで一番影響を受けたことを一言で言っていただくと、やっぱり、
いや、もう影響を受けすぎてですね。もう一言っていうのは 難
難
しい
しい
ん
ん
で
です よ
け
ね。まあ、結局、ロ
ど、
シアピアニズムを、まあ、習得したのがその先生という、
まあそう
教え
で
てい
す
ただ
ね。
いたと
8
いう。
年間、ヤマハマスタークラスで8年間習って、同時に先ほど読み上げていただいた中に、ピャトラス・ゲヌーシャス先生の名前があったんですけども、要は、2010年のショパンコンクールの第2位の、ルーカス・ゲヌーシャスのお父さんですね。で、要は、ベラ・コロノスタエバ先生の、まあ、義理の、息子さんに当たるんです。その、ピャトラス先生っていうのは。だから、お孫さんなんですけどね、その、ルーカスは。要は、ベラ先生の娘さんと、その、結婚されたので、義理の息子さんでなる。その方も一緒にいつも、途中から来日されて、一枠が3時間レッスンなんですね。
一枠3時
そうなん
間
ですよ。で、それがこう、昼を挟んで3時間3時間っていうふうになってて、で、その、ピャトラス先生と、一緒に来日されるときは、要は例えば、午後と午前で生徒が入れ替わって、3時間3時間受けるとか、あるいは、一人が3時間3時間両方ともベラ先生のを受けて、片方の部屋では、ピャトラス先生のを6時間、その、もう一人が受けるとか、そういうもう臨機応変にやってましたけども、
これお子様の頃のお話ですよね。
そうですね。10歳、11歳ぐらいからやっぱり、
3時間のレッスン
1
って。
日6時間ぐらいになったのはやっぱりこう小6、中1ぐらいになってからだと思うんですけど、3時間、でもやっぱそれでも当時3時間でも多かったですからね、長かったですから。ただやっぱり、あっという間なんですよね。その、いわゆる、普通に考えての3時間というよりも、本当に、そもそもだって、弾き終わると、まず、その曲の説明だけで、その1時間半とかかかるわけですよ。先生
まあ
が、
先生
要は、
語るわけで
音
すよ
楽の歴史から入って、その曲の 作られた過程とかね、背景とか、社会情勢まで入ってきて、それでもう1時間半ぐらい経つと。で、そうこうしてるうちに、今度は先生がこう、ピアノを弾きになって、これが作られる前にこういうのがあって、とか、同時代にはこういうのがあって、とか、あるいは、今弾いたこの曲のイメージっていうのは、こっちに受け継がれてとかっていう、それがこう、また始まるわけですよ。で、下手すると、最初一回弾いた以外は、最初の3時間はもう先生のおしゃべりと演奏だけで
終
もう終わっちゃうっ
わ
て
っ
いう
ての
、もう
しし
ょっ
ま
ちゅうありますよね、そういう。
う。
で、いざ始まると、今度はその最初の1音だけで、ニエット、ニエット、ニエットってそのノーっていう意味なんですけ
ノ
ど、
ート。
もう、1音出すたびに、もうそればっかり来て、もう本当に最初の1音だけでそういう一コマ終わってしまうっていう、そういう感じでしたけど。
まあ、そのいろんなご説明なりね、演奏っていうのはその曲を弾くために必要だから先生が
そう
さ
で
れ
す
てた
ね。
わ
で、まあ、
けで。
当時その、要は絵画にも精通してる、文学にも精通して、で、それをやっぱり最初は小5、小6ですから、まあ、先生もね、どこまでわかると思っておっしゃったのかわかんないですけど、でも、今から考えると、それっていうのがね、結局生きてき
やって
、
ぱり。
はい、指導にも随分生きてますよね、やっぱり。で、しかも、当時、その、至れり尽くせりだったんですけど、すべてのレッスンがビデオに撮られていて、そしてその、先生のおっしゃったこと、まあ、日本語に翻訳されたものを、すぐその場でこう、ワープロで打って、その日帰るときには全部こう、印刷していただいてっていう、もうそれはその、ヤマハのマスタークラスの、
素晴らしいシステム。
先生のお一人がそういうことをやってらっしゃって、で、それでビデオも持って帰らせてもらって、っていうのでもう復習
復
環境
習
と
で
か
きると。
も、で、要はね、そんな絵画の話は一回聞いてわかるものでも
で
ない
すよ
の
ね。
で、で、ただ当時もそんなにインターネットとかがね、あるわけでもなくて、だからこう、時間ができると図書館に行ってみようかなとかっていうぐらいのあれですけど、でもその要は入り口の、その要は勉強の仕方を教えてくださったっていう意味で、まず本当に何より先生の知識量にも圧倒さ
で
れ、
すよ
で
ね。
も音にも圧倒されて、もう聞いたことがない音を隣で常に出されて、で、さらにこう、 もう手で弾かなくてもいいのよって言って、こう、鉛筆を取り出して、あの、消しゴム付きの鉛筆でポンポンのの美しくノクタンを弾いて、もう子供の目にはね、なんかすごいものを見てるっていう、もうだから全てが本当に、あの、で、しかもほら、こう、ハグをされるじゃないですか、向こうのね、挨拶。
抱きしめる。
で、ハグだけじゃないんですよ、その、もうほっぺにチュッチュされるみたいなね。もう、その小6の男の子が、その、なんかこう、っていうことを想像してみていただけるとわかるんですけども、面食らうどころじゃない。なんだこの世界はっていう感じの、もうすべてが衝撃でしたよ、
ね。なるほどね。で、今のその鉛筆、何でしたっけ
鉛筆奏法ですか、
はい。これね、後ほど。ぜ
ひ。ああ、結局そうですね。僕その衝撃から、あの、ずっと自分の中に残って、やっぱりこう、各地セミナーでも鉛筆奏法は、あの、させていただいたこともありますし、最近はそんなにあれですけど、はい、やっぱりこう、結局は打楽器なので、ピアノっていうのは、
うんうん。
打楽器としていかに上手に扱えるかっていうのが、良い音を出す最大の秘訣なんですね。
はい、なるほど。
なので結局は、いわゆる、マリンバとか鉄筋とかっていう打つ、うんうん、あるいはトライアングルもとかもそうですけど、ああいうのでいかにいい音を出すかというその手の使い方、腕の使い方っていうのが最終的には生きてくるわけなんですよね。
やっぱりそこにつながっていく、はい、ということなんですね。
だからその入りもやっぱりそういうものから入っていくっていう、うん、で当然その弾いてる時ってのはもちろん5本指を使うわけなんですけども、でも結局意識としてはそういうあの打楽器を扱って打楽器でどうやって歌うかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないので、
うんうん、
ですから本当に入り口がそこっていうのがね、あのやっぱり衝撃的だったんですけど、今教えるときに、
はい、
ああなるほどなっていう分かるですよね、
うん、
はい、あ